元気ですか？ナミコの微笑みトーク、熊田ナミコです。今日は微笑みスタジオに素敵なゲストをお招きしています。柏木隆先生です。先生どうも、遠いところからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
先生は岡山にお住まいですよね、はいはい、岡山というと何が美味しいんでしょうか？美味しいものもいっぱいありそうですが。
そうですね、本当にいろいろあるんですけれども、きびだんごが一番。
そうですよね、きびだんご有名ですよ ね、 すね。実は先生、今日はですね、はい、改革派協会に、はい、教育機関誌というか毎月出ている、はい、リジョイスという、はい、なんていうんですかね、本があるんですが、はい、そこに先生が、はい、2019年の1月から、はい、連載を始めてくださってるんですよね。
そうですね、
はい、はい。アウグスティヌス、この言葉初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんが、有名な昔のキリスト教の先生なんですけどね。で、この連載をしてくださっている先生に、今週と来週にわたってこのアウグスティヌスのお話を聞いていこうと思います。で、先生、実は私高校時代全然読んでなくて、で、大学っていうか勉強してた時に恩師の洗礼を授けてくださった先生が、熊田奈美子はちっとも読書をしないから本を読みなさい、古典を読みなさいとおっしゃったんですよ、はい、それでアウグスティヌスを読みなさい、それで、はい、その読書をしない若者が多いってこうおっしゃいましてね、それでその告白、
はい、
告白録を読みなさい、はい、ところがね、なんか読みづらくて、でもね、感想文書きなさいって言われて、それで、まあ、神様のところに行こうまで私たちの心は平安を得ないという有名なことが、はい、があるので、はい、それを書いて感想文を書いたという経験があるんですが、はい、今日は柏木先生にお話を聞けるので、は
い、
本当に楽しみにしてるんですが、先生とアウグスティヌス、はい、なんかこう どんなことからどんな風につながっていったんですか？
そうですね、私も最初は告白から入りました。
あ、そうですか、
はい、でただ最初に読んだ時は、大学生ぐらいだったと思います、
はい、
けれどもやっぱり、ピンとこなかったですね。よくわかりませんでした、アウグスティヌスが生きた時代状況も知りませんでしたし、
大体だって300、これちょっとコピー持ってきたんですけど、354から430、
そうですね、まあ、キリスト教古代と言われる初期のキリスト教の時代です。で、まあ、今からもう1600年以上前ですから、そういう時代の時間の隔たりというものはあると思いますね。また違う文化の中に生きていますので、難しいという部分も確かにある、
はい、
ね、しかしこの人が悩んだことをですね、神様と自分との関係、あるいは自分と自分との関係といいますかね、そういうものを本当に誠実に、この人は悩み抜いた人でありまして、また悩み抜く中で、その自分に閉じこもるんではなくてですね、自分を神様に開いていった人でありますね。そういうあり方というのは、なんて言うんでしょう、新しいですね。今読んで私たちが古さを感じるよりは、なるほど、こういうあり方があるかですね、教えられることが多々あると思いますね。
まあ、一般教養としても、はい、もう本当にこのアウグスティヌスという方、はい、例えばなんとか全集、絶対ありますし、で、この1月から私もこのリジョイス実は取ってもおりまして、はい、1月号から楽しみにこう、はい、読んでるんですね、そうすると例えば2月号には、アウグスティヌスの説教というところから先生が引用して、言葉を引用してくださったり、
そうですね、
とっても興味深い
ですね。
ですね、ですから先生のその関わり始め、でも大学生時代は別にそんなに、そんなに深く関わるとは思わなくて始まった、
そうですね、
はい、
で、まあ、古典はやはり何回も読まないといけないと思いますね。私も今よく言われるんです、アウグスティヌス、何読んだらいいですか、
はい、ですね、そうです、ですね、私も聞きたいです、はい、
やっぱり告白だと思いますね。
あ、はい、
で、そしてそれを1回でやめずにですね、
はい、
もう1回目はざっと流して、
はい、
しかし2回目、 3回目読むとですね、うん、目が開かれていくと思います。また
なるほど、これ著作集の告白、はい、ちょっとコピー第1章だけ持ってるんですよ、はい、で私改めてその昔を思い出して、ずっと読んだら、素晴らしい言葉があって、
そうですね、
なんか朗読会で読んでみたいなとかで思ったりしちゃいました。
私は2回目読んで少し手応えをつかんで、3回目読んだ時に涙を流してましたので、何回も読むとですね、アウグスティヌスはいつも物を書く時には人に語りかけるために書いてます。それは説教でも文章でも同じですね。いつも目の前に、信徒の方々、教会員の方々がいて、その人たちのために書いてますので、わかるはずなんですね、繰り返し
で。で、今日はスタジオに先生が、ちょっとご本をね、運んできてくださったんですけど、明治の頃に出版されたという貴重なご本もありまして、驚きました。
そうですね、これが日本で最初にアグスティヌスのことが紹介された本ですね。田中さんという方が記されたもので、最初の推薦の言葉のところには、上村正久が文章を寄せたりも、
そうなんですか、そうですか、
まあ、この明治の時代から、このアグスティヌスという人物ですね、真理を求めて生きた人物を、日本の人にも紹介しないといけないという、そういう志を抱いた方がいたんだなと思うと、こういうのを集めていると嬉しくなったりもしますね。
なるほど。先生はそして牧師先生になる、なられる前に神学校で学ばれた時にも、非常に深く学ばれて、論文を書かれてるんですよね。
そうですね、今読み返すと論文という体裁は取れてないんですけれども、ただ卒業論文という形で、アウグスティヌスの神の国に取り組んでですね、論文としては本当に何と言いますかね、体裁は整えられてないんですけど、ただこの取り組みにおいて、今も、アウグスティヌスの言葉に触れたというその喜びがずっと今も残って、学びを続けられているところですね。
なんかこう自分の悩みとか、心の苦しみを隠さなかった方なんですか？
そうですね、いろいろな形でアグスティヌスは文章に、残してますけれども、特に手紙ですね、同僚の死去、なんて言いますかね、私たちの言い方ですると、同僚の牧師、同労者ですね、そういう人たちと手紙をやり取りする中で、ある人にこういう言葉をアグスティヌスは書いてるんですけれども、ちょっとお読みいたしますと、あなたは私と同じく多くの心配事によって忙殺されている司教ですから、何気ない何と言いますかね、一文なんですけれども、アウグスティヌスですね、当時の多くの道路者から信頼を寄せられて、助けてくださいという手紙をアウグスティヌス受け取ってですね、励ましの手紙であったり、解決のための手紙を書き送ってるんですけれども、そういう中で私もあなたと同じように多くの心配事によって忙殺されてる、悩んでるんだ
と、悩んでるんだ、
一緒だ、一緒に神の働きをしているんだというふうに、同僚を励ましているんですね。私も何かこの手紙を読むために励まされているような、そういうところがあったりもしますね。
なんかこう時間と空間を超えても、
そうです、ね、
アウグスティヌスとすごく親しくなられて、
そうですね、
今でも涙を流したり、そうですね、励まされたりっていう経験があるわけですよね。
本当に時間と場所を文字言葉を通して超えることができると思いますね。
励まされていますね。もうたくさんの本を先生、そして、執筆にあたってはお読みになっていらっしゃると思うんですが、これを12回連載になるんですよね。ですから先生の頭の中には、次がこうってもういろいろと広がってるんですか？
このリジョイスで、連載しているものはですね、始まりは、アグスティヌスが亡くなる間際のところから、始まっています。
そうなんですよ。私もね、最初に開いて、なんか、え って言って、なんかすごくドラマチック、なんかドラマを、ドラマ仕立てなんだなってみたいに言いましたけど、はい。
アウグスティヌスが亡くなったのは、まあ、バンダル族というですね、当時の、民族大移動の中で、バンダル族という、まあ、民族に町が囲まれているその中で亡くなっていくんですけれども、まあ、その中で天井へと思いを向けながらですね、アグスティヌスは、まあ、涙をしながら、しかしまた天井に希望を置きながら亡くなっていく。それを、まあ、近くで見ていたポシディウスという人がいまして、このポシディウスという人はアウグスティヌスの伝記を書いている人なんですけれども、ま
あ、
この出会い、またこのポシディウスの目からですね、アウグスティヌスを、まあ、描くことができたらなというふうに、
ね、なるほど、思っている。そこが先生のこう一つアイディアとしてひらめいたとこなんですね。
そうですね、
で私たちは日本というこの、はい、まあ、いわゆるこうアジアのこう文化とか日本という中に生きていて、はい、まあ、アウグスティヌスという方がね、生きた場所とちょっとこう文化も違うしですけど、そうですね、はい、そういう中でこう執筆されるわけですよね、その時になんかこうご苦労とかもあるかなと思うんですけど、その辺って割とこうスムースにどんどん書けちゃうもんなんですか？
そうですね、一つはとにかくアウグスティヌスが書いたものを読むという作業ですね。
あ、なるほど。
それから、まあ、アウグスティヌスが生きたヒッポという町は、うん、地中海の沿岸にある北アフリカの町ですけれども、
は
い、まあ、地中海性気候ですから、私がいる岡山とも近いかなと勝手に想像しながら、
瀬戸
内海
の、
ね、なら、まあ、この風はアウグスティヌスが感じ
た。なるほど。書きながら、まあ、楽しむというか、思い巡らすというか、
そうですね、
ものすごい心の、その、なんて言うんですか、なんて言うんでしょうね、そういう時って。すごくいい時間ですね。
そうですね。想像力において、アウグスティヌスと出会うという、うんうん、そういう感じかなと思いますね。
なんかこう、先生のこの連載があるということも番組を通してお知らせして、まだこのリジョイスを全然ご存じない方も大勢いらっしゃるんですね。ちょっと僕も読んでみたい、私も読んでみたいっていう人にこう読んでいただきたいなという気持ちもあって、今日は本当にスタジオでお話しで、先生まだまだちょっとお話を伺いたいので、来週も続けて、
ありがとうございます。
アウグスティヌスの話、そしてその先生の人生に起こったお父様の出来事なども、ぜひお伺いしたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
どうも。ハイミトーク、柏木先生のお話いかがでしたか？リジョイス、あなたも読んでみませんか？どうぞ係にお問い合わせください。また今週のプレゼントは、耳で聞くリジョイス聖書日課の CD です。6月分をお申し込みの方にもれなくプレゼントします。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。さて、この夏の福音の波キャンプのパンフレットもできました。どうぞお問い合わせください。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。